想のユーモア、ユーモアの思想。
はい、それでは始めましょう。よろしくお願いいたします。マザーテラスは定例読書会、思想のユーモア、ユーモアの思想の思想のユーモア編でございます。
はい、
はい、このイベントはですね、哲学芸人と、まあ、称しまして、東京都内のライブをですね、まあまあ、駆け回ってネタをやってます私マザーテラスさんが、まあ、ちょっとキャラの強化と、あとちょっとですね、笑いを離れてちょっとたまには思想的なことをじっくり考えたいというですね、そういう動機からですね、月に2回ほど開催しているそういうようなイベントでございます。それで、まあ、今回はですね、思想のユーモア編ということで、まあ、思想書をですね、しっかり読み解いてみましょうというような、そういうような会になっております。
はい、
はい、で、このイベントを毎回、アシスタントをつけておりまして、今回のアシスタントはこの方でございます。
皆さんどうもこんばんは、島田だよ。よろしくお願いします。
はい、なんか花粉症を発症されたようで、
はい、
ああもうそんな中、元気に島田だよと一声を、
そうですね、つい昨日から花粉症が、
そうですか、
はい、
狙ったかのように、
はい、花粉ってこんなにきついんだなっていうので、
我々のこのイベントを妨げるような花粉の猛威が、来てますか、
今日は元気よくいこうかなと思ってます。
なるほど、
はい、
我々、あれなんですね、本当に売れないっていう現実だけじゃなく、花粉とも戦ってるという、そういうことなんですね、これね、厳しいですね、人類に対しては。
本当ですね、
本当に、まあ、そういうことでございまして、いささか元気がないですね本当にやる気がない、困っちゃったな、俺。
大丈夫、大丈夫、
大丈夫ですか、
はい、
本当ですか。
じゃあ、こっちもプロなんでね、
一応、プロなんでね頑張ってください、
はい、
まあ、打ち上げやりましょう、また、はい、それをちょっとモチベーションに、
ね、そうですね、頑張ります。駆け抜けていきたい
と。お願いします。
はい。
まだちょっと先は長いですから。
はい。
お願いいたします。
お願いします。
はい。どうぞどうぞ、お入りください。あ、もう、
どうも。
もう好きなところに。
あ、はい。
それで、ですね、先着、あ、もういいですよ、ちょっと待ってくださいね。招待で、なんかもう、最初食堂みたいな感覚でやってるみたいで。ホワイトチョコクッキーですね。今日はいいですね、盛況ですね。5つ歌ってあと1個しかもないので、
あら、
あとも島田さんに配るとしかない
です。いいんですか、すみません、ありがとうございます。じゃあもうこれ以上来ないでほしい
ですね。もうこれ以上来たらアウトですね。
いやいや、でも本当は食べれないのが一番いいんですけどね。
鳥貴族で、ね、なんか持ってきたもの全部我々で消費して終わりっていう気も多い中、
はい、
そうですね、これそう小麦でできてるんですよ、ホワイトチョコクッキーが、
はい、
そうですね、その行く末にそして振り回されている我々人類というですね、今日のテーマにもつながるような、そういう
場所で花粉から来てるわけですね。
花粉からというか、いや、
ごめんなさい、ちょっともう
関係ないあれですか、思考も散漫になってますよね。
もうちょっときついですね、
そうですか。もしあれだったら今日はマスクしていいですよ、別にそんなよそ向きだから、そんな、
いやいや、もうこっちはプロなんでね。
本当ですか。いや、ラファエルとかね、今いますから、別に、はい、人前で顔隠して、
いや、本当無理だなと思ったらスッとつけるんで大丈夫です。
あ、そうですか、はい、わかりました、
行きましょう、
はい、ちょっとそうですね、私としては非常に、なんか不安な、
大丈夫です、アイドル、はい、アイドルなんで今、
はい、はい、で、今日ですね、ご紹介しますのが、ユバル・ノア・ハラリさんというですね、歴史学者の方の、本でございます。サピエンス全史で、副題が文明の構造と人類の幸福という本でございまして、
はい、
この本は今すごい有名なんです。だから、いろいろ理由はあるんですけど、単純にまずお笑い的に言うと、アメトークで何年だ、2017年の11月16日放送会の読書芸人の会で、
はい、
メープル超合金のカズレーザーさんがこの本を取り上げたと。
あ、そうなんですね。
はい、あと東野浩二さんもこれ読んでるって言ったかな、なんかそれで面白い本だっていう話と、うん、で、あと、まあ、やたらとね、あとこれ帯書いてる人が、京都大学の総長さん、
あと、みずほ情報総研株式会社代表取締役社長、うん、石澤さん、おそらくまあこれ、シンクタンクの人でしょう、
はい、
そういう人とかで、ビジネス書大賞2007大賞受賞とか、ビジネス書グランプリ第1位とかって書いてる
んです。ビジネス書なんですか、これ。
これ歴史書なん、歴史学の本なんですけど、うん、言うと。
タイトル的に全然なんかそんな感じ、
そうなんですよね。ね、うん、ただね、これ扱ってる題材的に、非常にこれ多分、なんて現代的というか、今だからこそこれが多分読まれたりとか読んだ方がいいって思われたりしてるような本なんだなっていうのもちょっと納得しました。
ほうほうほう、
理由はあります。非常に現代的、
現代的
で歴史の本なんですけども、
うんうんうん、
であとはこれちょっと調べたら、そもそもなぜきっかけこれがブレイクしたのかっていうと、
そうですね、
Facebook の会長ですか、
はい、
その人がこの本を紹介したらしいんです。
おお、
そのことによってちょっとまあフェイスブックからこの本がすごいっていうことで拡散してって、
はい、
それでちょっとまあ流行ってるっていうような経緯もある本らしいんですね。
ピコ太郎状態ってことですよね。
ピコ太郎以上だと思います。
以上ですか。
あのピコ太郎にも失礼になるし、この本にも失礼になるようなことは言わないでください。ね、はい、もうちょっと例えが的確であって欲しかったですね。
今ものすごく的確だなとは思ってたんですけど、
そうですか、まあ、そう思ってればいいです。
失礼いたしました。それは、
はい、思い込みがそうです、ね、人類を危機に招くっていうですね。今日これから説明していく話をですね、
はい、
とつと、90分にわたってあなたに添えてきますから、
ね、まんまと今出ちゃったわけですね。そうですね、それが、
はい、その姿勢を僕は今日通っていく回にします。今決めました。はい、
改められるように頑張ります。
簡単に言われるとちょっと困るんですけど、ね。はい、ということでございまして、はい、ですね、まあちょっとこうやって講釈を垂れてもですね、ちょっとまあ魅力が伝わってこないので、早速話をしていきましょう。で、
はい、
まあちょっと雑白に島田さんに最初にちょっと説明、うん、質問します。
はい、
サピエンスって何ですか。
ああ、もうこれは僕はもう分かりますよ。
はい、何ですか。
人類です。
人類、
はい、
人類
人類のことを横文字で言うとサピエンスになりますね。
じゃあ、はい、太古にいろんな北京原人とか、
はい、
ネアンデルタール人とか、
はいはいはい、
そういうジャワ原人とかいましたけども、
はいはい、
そういうの全部サピエンスにくくられるっていう感じでしますか。
まあそことはまたちょっと変わってくるんですけどもね、うん、まあそのホモサピエンスです、人類は。
じゃあ人類って何ですか、最初くった。
人類、サピエンス。
サピエンスは人類ですって言って。
そうです、そうです、そうです。
矛盾が起きるじゃないですか。
まあまあまあ、そこら辺の矛盾はこれからちょっと時間をかけて解決していきたいなと思ってるんですけども。はい。まあまあまあまあ、そのちょっと言葉。
最初に言ってください、じゃあ。
まあまあまあまあ、そうですよね。まあまあまあまあ、そうなるとは思うんですけども。まあまあまあ、その大きくくくったらズバリっていうことですよね。人類。その説明すると長くなっちゃうんで、要約するとっていうこと。
いや、どんなに時間かかってんの、大事なことは説明するでしょ。何言ってんですか。まあ、まだたっぷり時間あるんですよ。だって
そうですね、
9時まであるわけですから。
はい、それは失礼したなと思って
。あ、そうです
ね、はい、すいませんでした。はい、
それが結果聞きでよかった
。あ、でもサピエンス、そうか、
そうなんです。ね、簡単にサピエンス、サピエンスとか人類、人類って言うんですけども、
うん、
まずちょっとそこの考え方が実は詰められてない人が多いんじゃないのかっていうことを多分案に通ってる本なんです、これ。
そうです。まんまと私がそうでしたから
ね。ですよね。いや、はい、言っても僕もそうなんです。
人類の代表がこう言ってるわけですよね、
っていうようなこととか、うん、なんか簡単になんか、クロマニオンだとか、
はい、
アウストラピテクスとかなんかいろいろ、ね、はい、まあ歴史の授業で習ったような知識とかを薄い声で言ってますけども、うんうん、なんとなくですけど、そういうアウストラロピテクスとか、うん、北京原人とか、
うん、
ジャワ原人とか、そういうものからなんとなくつながっていって、
うん、
ホモサピエンスがいるって考え方っていうのを僕たちもしかしたらしてません。
はい、なんかもう教科書、
うん、
歴史の教科書の最初のページに、
うん、そうですね、矢印で、はい、だんだんだんと、
そうです、そうです、はい、超新塾さんがやってるネタみたいにこうなって、はい、
でね、あの図式をね、この本ボロボロに打ち砕く、そういう本なんですよ。はい、まずその考え方を、
はい、
だからもう、なだらかな、
うん、
図式を一回で頭からちょっと打ち崩せと。
はい、
多分 ハラリさんがあれを見たら、まずこのページは破って捨ててくださいっていうぐらいの、
じゃあ僕らの常識が通用しない、
通説がまずそこで打ち砕かれる本だと思うんです。
はいはいはい、
またどういうことかっていうのはちょっと後でご説明しますけども、
はい、
あとじゃあ文明と幸福、これも副題になっておりますけれども、
うんうんうん、
文明って何ですか。
文明はですよね、その人類の英知ですよね、うんうん、その芸術だったりとか、うん、そういうなんか医療技術だったりとか、はい、学術だったりとか、そういったものが文明ということですよね、う
ん、はい、
はい、
なるほど。それはちょっと大づかみで僕は合ってると思うこと
です。そうです、まあ、それ今までのやっぱその蓄積があ
ることも、はい、そうですね、
はい、
この回、まあ、すごいこの本すごい今までやってきたことをすごい詰め込んでるような話でもあるんですよ、非常に。
結構答えられること多いんだろう
な、多分、
はい、
幸福って何ですか。
うん、幸せってことですよね。うん、幸せ
幸せって何ですか。
幸福ですよね。だからもうそのやったーとか嬉しい。
幸福って買えますか。
幸福は買えないです、ね、
買えない、
うん、まあでも人によっちゃ買えるっていう人もいますけど、
いるかもしれない、
はい、うん、でも基本買えないものですね。
なるほど。
形に表しにくいものですかね、
うんうん、形に表しにくい、うん、じゃあどこにあります幸福
は。まあ気づかないところです。本当はその目の前にあるんですけども、
はい、
気づかないんですよね、なかなかそういうものって近くにあればあるほど、足元を見れば幸福は落ちてるにもかかわらず、やっぱ見逃しちゃうんですよね、人って。
じゃあどうしてそういうものをずっと僕たちは追い続けてるんでしょうね。
ああ、
例えば文明にいることは幸福ですか。
文明にいることは僕は幸福だと思いますけどね。
本当。
うん。やっぱその文明があるからこそこうやって僕らはその、うん、ね。10分満帆に生きていけるわけですし、
うん、もういいです。今のでしょ。分かりました、分かりました。あの証明ができたんで、あの僕はもうその録音を撮りたかっただけだったので分かりました。
ちょっと取り消してください、
あの10分満帆に文明があって幸福が獲得できたと、はい、分かりました。
うん、
あの書いてくるので、
うん、10
分満帆、
うん、
分かりました。
満帆にね、
はい、
はい、
追求です、はい、はい、分かりました、了解です、
うん、素晴らしいことですよ、
はい、じゃあ一応覚えておきます、はい、まあ、あえてここはちょっと触れないですけども、
はい、
はい、島田さんはそう思ってるんですね、
はい、
はい、分かりました、
はい、
了解です。じゃあこういうですね、非常に残尿感がある形でですね、あの本の解説をしていきたいと思います、
はい、
はい、でね、まあこれちょっと、まあちょっと今日初めて来られる方もいらっしゃると思うので、
はい、
これはすごい、もうこの回では何回も言ってることなんですけども、思想書とか哲学書とかっていうことを読むときにとても大事なことが一つあって、あのいきなりちょっと本を読むよりは、あの書いてる人の情報だとか、
はい、
そういうのを一回ちょっとやっぱり少しでも触れれるものがあるなら触れた方がいい、
うんうんうん、
なぜかっていうと、やっぱりそのこれありきた、まあ、考えてみれば当たり前の話なんですけども、これあの僕島田さんとこうやって喋ってても島田さんの全てのことってのはやっぱ分かってないわけですよ、
はい、
直接話をしてこうやって身振り手振りとかが知れてもそんな状態なんですから、
うん、
じゃあましてやただ活字だけでその人のことをやっぱり分かるって言ったらそれは分かるわけがないんですよ ね、
そうですね。
でまして歴史学者 で相当なこの人本読めば分かるんですけど、膨大な知識とか見識とか歴史に関して持ってる人です。でもそのバックボーンもまず違うわけですよ、
うん、
この人の全てを分かろうと思ったってとて多分分かんないぐらいの多分、うん、人だし、
はい、
だからまずもってして本だけでその本とか人を分かろうっていうこと自体がやっぱちょっと無理があるんですよね、
うんうん、
ですからちょっとどういうこの人が人間なのかなとか、どういうところに住んでる人なのかなとか、
うんうん、
そういうところをちょっと掘ることによって癖が分かってくるんですよね、
うん、あ
こういう人だからちょっとこういう本の書き方とかこういう着眼点をするのかなとか、でそういう読み方をした方がただ多分活字を追うよりは全然やっぱり面白くなってくるんですよね。
そうですね。
だからね、ちょっと哲学書とか思想書ってのはちょっとなんていうんですかね、不親切なところがあって、うん、やっぱいろんなものを本読んでるでしょっていう前提でやっぱ書くところがあるんですよね。
うん、
で実際いろんなことを分かってた方がそれはやっぱ読めるに決まっては、読めるっていう言い方あるくらいですね、解釈の深みが出るっていう方ですか。うん、
はい、
うん、それはあると思う。やっぱり本の読み方も人付き合いも基本的には変わらないです。やっぱり知ろうと思えば分かるし、あまり興味持ってないで読んじゃえばその程度のやっぱり、うん、解釈しかできないということで、分かる分かんないって言い方もあんまりしたくないんですよね、本に関しては。はい、やっぱりその人がその人に対してどう向き合ったかっていう向き合った考えしか最後は出さないと思うんで、分かる分かんないっていうとちょっとね、そんなに答えが、なんかどっかにね、正解があるっていうような考え方とは、哲学書の向き合い方っていうのは、そういう向き合い方では多分読めないような気がするんですよ。多分、もしそれで分かったって言って喋る人がいれば、それは多分、かなりミスリードしている可能性もありますし、ということをちょっと作中に言っておきます。非常に本を読む手前の話ですけど、非常に大事なことなので。
まずは人となり。
そうですね。でね、とはいっても、これ、かなりこの人も新進気鋭な、かなり、方なんですよ。まあ、流行ってる本だっていうのももちろんあるんで、
はい、
ハラリさん、
はい、
でかなりな経歴の方で、この人ね、今イスラエルの大学で教鞭を取ってる方です。
あ、イスラエル、
はい、
はい、
で調べたらね、
うん、
ヘブライ大学、イスラエルの大学ですね、
はい、
歴史学部の終身雇用教授と。
おお、
これもすごいことですよ。だから
長嶋茂雄的なことですか。
出身名誉監督みたいな、うん、なんだろう、そんなもんですよ。
謎の役職ですよ。
謎の役職ですけど、うん、
すごいですね。
で終身雇用教授、しかも1976年生まれなんですよ。
おお、
だから僕と今は多分6歳ぐらいしか年齢変わんない、
はい、
現在多分40数歳ですか、
はい、
それで終身雇用教授っていう肩書きを取れてるっていうことはどういうことかって言ったら、
はい、
もう四十数歳でまず教授になるなんてこと自体がそもそも難しいのに、
はい、
40数歳でそのポストにいて、はい、なおかつ終身雇用だと、
はい、
だからもう一生ヘブライ大学であなたは歴史の勉強をしてて、うん、いいですって資格を与えられてるっていう人なんですよ。だからおそらくもっと歴史学とかのジャンルで言ったら、うん、ダウンタウンとか、うん、それぐらいのメガソン級の多分人間がやっぱり書いてるもんだって思った方がいいと思うんですね。
めっちゃすごい人なんですね。
すごい人ですね。なんかめっちゃすごい人がちょっとなんかある程度持ってる知識をちょっと少し切り売りしてみましたっていうようなそういうような本ですよ。だからこれは。
ああ、なるほど。おお、あ、すごい人なんだ。
いや、だからね、ちょっとね、読みながら多分なんか仲良くなれるかどうかって言ったら、多分仲良くなれない人かもしれないなとかっていうこともちょっと思ったりしたんですよね。なんかいや、実際会ったらいい人かもしれないですけどね、っていうのがあったり、あとまあこのやっぱりイスラエルで生まれてレバノンと東ヨーロッパをルーツに持つユダヤ人家庭で育ったっていうことなんで、非常にアイデンティティが複雑なんですよね、この人ね、うん、で、まあ、それでプラスさらにユダヤ人って言ったらちょっと宗教的にもちょっとドラが1個2個乗っかってるような感じなので、で本読んでいくとやっぱりそこら辺のなんですかね、例えばこの国で生まれてこの国の国民として育ってこの国で正しいことをやってますみたいな、
うん、
そういう感覚の捉え方でやっぱ捉えられないようなものの見方まで考え方っていうのが如実に出てます。やっぱりこの人はユダヤだからこういうやっぱものの考え方とか着眼点にこだわり持ったんだなと思う描写もやっぱりかなりあります。やっぱそこはね、無視できないんですよ。別にそれはなんかユダヤ人だからとかそういう言い方ではなくて、やっぱその影響は多分僕が日本でずっと育ってこうやって生きてますけども、それでただ生きてこういう本は絶対書けないだろうな、まあ、能力の問題ももちろんありますけど、着眼点のものの考え方としてこういう考え方はやっぱり、なんか育ち方の中で獲得できないものの考え方だろうなっていうのがちょっと思ったので、
はい、
そういうところもちょっとあるでしょう、っていう方が、あとね、まあ本題に入るかどうかは分からないんですけどね、これ、ウィキペディアの情報なんですけどね、
はい、
2002年に
現在彼の夫であるイツク・ヤホスさんに出会いっていう、
うん、
でちょっと写真見たら分かるんですけど、おそらく男性の方なんですよね。で、
そうですね、
彼の夫に出会いって方、うん、おそらくまあバイセクシャルか、
うん、
まあ同性愛者かちょっと分からないですけども、ちょっとまあジェンダー的にはちょっとそうですね、
うん
うん、異性愛者とは多分違った感覚もあるんでしょう。でこれも結構ね、やっぱりすごい、なんていうんでしょうかね、ジェンダーとかそういうものに対して、男は男、女は女とか、
うんうん、
そういう見方がもう常識的な人だと、やっぱりなんか、取りこぼすような論点とか、着眼点とかも、やっぱちゃんと拾ってるなっていう感じはしました。読んでて、ああ、なるほど、あとで読み返した経歴見たら、なるほどなっていうこととか、なんかちょっと、そういう意味ではね、あのもちろん知識を持ってるっていうのもあれなんですけども、
はい、
それより以前にやっぱりなんかいろいろこの人の好奇心をかき立てるような、うん、そういうようなバックボーンがこの人にこの本を書かせたんじゃないのかなっていう感覚が非常にある本でございます、
はい、
っていうちょっと彼氏さんの情報をちょっと一応紹介しておいて、
はい、
でね、サピエンス全史っていうだけあって歴史の本なんでございますけれども、
はい、
ちょっと歴史って一体何かっていう話をしましょうか、
うん、
歴史って言ったらどういうんですか。
歴史はその過去の事実というか、
うん、
はい、はい、ものというか、
うんうん、
ですね、
事実、
うん、
もの、
うん、文明が栄えてきてから、
うん、
今日に至るまで の、うん、その人類の足跡というか、
うん、
はい、
今島田さんが言った歴史はおそらく文明史とか、
はい、
そういう概念にカテゴリーに組み込まれる話だと思うんですよ、うん、
はい、
で何を言いたいかというと、
うん、
歴史ってね、やっぱりどういう目線で歴史を語るかによって歴史っていうものの中で全然変わってくるんですよ、
うん、
もしくはどういうモチーフに対して歴史っていうものを捉えるか。例えば政治史って言ったら政治の変遷を語っていく、はい、経済史って言ったら経済を語っていく、あとは文化史、芸能史って言ったら文化とか芸能を辿っていく、それだけでも歴史って同じ、多分それをなんか同じ時間軸で追ってい っても、
はい、
あの見るものが変われば全然違うものが浮き彫りになってくると思うんですよね、
うん、確かに、
もしくは個人世界史として歴史を見るときと、
はい、
日本史っていうので見るときと、
うん、
個人史って今ありますね、
うん、
自分史とかっていう言い方もありますけど、ライフヒストリーですね、そういう見方で歴史っていうものが変わっていくと、それも全然やっぱり同じ軸を追っていっても全然違うものになってくると、
うんうんうんうん、
だからね、歴史書、まああんまりこの回では歴史書っていうのを取り上げてない、僕もちょっと専門、歴史学ってなると専門外にはなってしまうんですけども、どういうやっぱりものの見方でこの本が歴史を語ってるかっていうのをまず押さえることが重要です。
はい、うんうん、どの歴史か、
どの歴史か、うん、どういう歴史をこの人は語ろうとしてるのか、
うんうんうんうん、
で最初にそれをちょっと踏まえた方が歴史学の本っていうのは読める、
うん、
読めるというか、うん、まあ捉えやすくなるというか。でこのサピエンス全史ってね、あの非常にこの最初に言っちゃえばめちゃくちゃ大掴みで歴史っていうのを見る本です、
うん、そうですよね、
うん、基本人類史なんですけれども、うん、
しかも全史って言ってるから、全部ってことですよね、
でポイントはね、サピエンス全史なんですよ、
うん、
だからそのためにはサピエンスって一体なんだっていうことを考えていかなきゃいけないです。
はい、そうだ、
うん、
サピエンスまだ分かってない、
分かってないですよね、
はい、
あなたの街で思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか？セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、e メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com まで ご連絡ください。